Sound Art Something Delicious
2020年度最初のサウンドアートです。年の始まりを1月とするか4月とするか、あるいはまあ節分からっていうのもあるかもしれませんけど、皆さんの一区切りはどこあたりでしょうかね。こんばんは、国です。私の場合はまあ節分っていうのがね、実のところ割と切れ目だなーっていう気持ちはあるんですけど、やっぱり4月がやってくると、おー始まるなーっていうのをこう体がね訴えてきますね。目覚めてくるっていうのか、まあ、桜が咲いてねウキウキっていう気分がそうさせるのか、まあ、まとめますと、精神的には節分でも肉体的に4月切り替えっていうことでしょうか。体は正直ですからね。やっぱりお花がいろいろ出てくるとカラフルで気持ちも華やぐ。あ、やっぱり気持ちも4月ですね。うん。色が気持ちに影響するというのはカラーセラピーとかもあるくらいですから、影響大っていうのはわかります。赤と黒。じゃあ全然空気感違いますよね。さて、前回昨年度の終わりということでテーマの傾向を探ったおかげで4月からのヒントがいっぱいありました。ね、栄えある2020年度1回目はどうしようかっていうことなんですけど、まずはこれをやろうかと言ってたのを最初に取り上げようと思います。じゃーん。色です。Color。で、今まではグリーンと桜色の2色しかなかったと。ね。で、まずはこっから行きましょう。そして今回取り上げる色は、パープルです。ご記憶でしょうか？これ、梅田ディレクターがあの時ね、好きな色って言ってたあの色ですよ。何か言えばすぐに取り入れる。今年もスピーディーなサウンドアートでございます。パープル。日本語に訳すとまあ、紫ということになるんでしょうけど、これだとね、実は結構ざっくりな分類になるってご存知でしょうか？色の名前というのはもう数限りなくありまして、厳密に言うと、パープルイコール単なる紫ではないらしいんですよ。さあ、だんだん盛り上がってきましたね。パープルの旅。いつものように、今週と来週の2週間、いろんな角度から紐解いて、パープルを極めますよ。さあ、旅の支度は整いましたでしょうか？サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、自然、言葉、音楽、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。
パープル。紫。Chapter 1 Word ことの葉。
パープルの旅、最初はやはりことの葉から参りましょう。実はパープルの旅は、まあ、海外に出ることになるんですよ。ということで、まずはその前に日本の紫を眺めてから出かけることにいたしましょうか。日本の紫という色の名前はもともと紫、ね、紫の草と書いてね、紫って読むんですけど、この植物の和名で、紫科の多年草。この植物は漢字で書くと、さっきも言いましたよね、紫の草と書きまして、でも紫とも読むし、紫草、紫草、紫草といろんな呼び方もするようです。で、ここではね、色の名前と一緒になっちゃいますからね、紫草と呼んでおくことにします。この紫草の根ですね。根っこ。ここを染料にして染色した色が紫と呼ばれるようになったんです。そして昔からこの色は気品の高く神秘的な色と見られたそうです。で、この根っこはね、殺菌作用があるということで漢方薬にもなっているようです。紫草の栽培が非常に難しかったので、珍重されて紫色の衣装は高貴な身分の人しか身につけることを許されなかった というのは、まあ今でも多分ね、そのままね、伝統として引き継がれているってことはあるでしょう。禁じ木という言葉をご存知でしょうか？これね、禁じるという字に色と書いて禁じ木。これはかつて日本の朝廷で、こう位によって許される色がね、決まってて、で、それよりね、身分が低い、あの、下位の人は、その色着ちゃダメっていうね、そういう色のことです。禁じられた色。紫はそういう色だった。どちらかというと、深い紫色ですね。さて、日本の紫の事情のおさらいはこんなところにしまして、それではパープルの旅に移りましょう。Purple。これはね、英語ですね。はい、せっかくですから、発音の練習もしましょうか。これ結構ね、日本語にはない音なんです。purple。英語の発音を勉強するのにね、フォニックスというやり方がありまして、これ文字と音を結びつけるという方法なんです。で、私そういうのを教えてるんですけど、いいですか？いきますよ。purple ですね。で、これをですね、最初 p は、プッ、プッっていう。なんか、プじゃないですよ。プっていうね。あの、ペッペッペッっていう。そういう感じのプなんですけど。プです。で、U はですね、あっていう字なんですね、実は。で、U はうとか言わないで、あ、あ、あっていう感じの音です。それから R ですね。これがなかなかね、あの、皆さん苦手だっていう方多いですけど、うーっていう音です。口をね、ちっちゃくちょっとすぼめた感じで、うーっていう音ですね。はい。これでプ。あ、うー、来ましたね。で、次また P ですから、プです。で、次です。L ですね。こちらの L は日本語の L に似てまして、舌をですね、上顎の方にひゅっとひっつけて最後、おー、るって言うんですね。最後の E は読まないというね、まあ、ルールがありますので、これで、プ、あ、うー、プ、る。続けますと、purple、purple という風になります。はい。これ言えるようになるとね、ちょっとネイティブ気分に浸れますからね。ことの葉のコーナーですからね。今年度は時々こういうのもやりましょうか。はい。本題に戻りましょう。purple ですね。一般的には purple は紫と訳しますけど、調べていったらどうやらこのね、purple はね、ちょっと赤みのかかった紫のことらしいんです。あの紫草から作る紫とはちょっと違うイメージかもというのが分かってきました。なんとこの色は貝からできるんだそうですよ。語源的にもこれはね、巻貝の一種でね、ラテン語でプルプラというこういう読み方だと思うんですけど、これに由来するそうです。この巻貝の出す分泌液が原料でできる色なので、名前もそのままに、これはある意味、日本の紫と一緒ですね。うん。このやり方は古代カナン人から始まっていると言われています。フェニキア人という言い方をする場合もあるようですけど、今のイスラエルやレバノンあたりの人々ですね。この巻貝1個から出る分泌液はごく微量だったので、それで染めた布は非常に貴重なもので、ローマ帝国の頃から西洋では高貴な身分のものが身につけていたと。この話ね、日本の話とよく似てますね。こちらの場合は貝紫色と言われるんですが、深い紫にしろ、赤い紫にしろ、材料は植物と貝と違うものではあるんですけど、自然界から紫色を出すためには貴重な原料が必要だったということです。どうやらこの色を作るために、この貝を乱獲しすぎて取れなくなっちゃったという話もあるようで、まあ、こういうところはね、今も昔も人間というのは変わってないと言いましょうか。この色で作った商品が貴重品として扱われて、この地域の人々はそれを売り歩く商人として、紫色で有名な商人と呼ばれたようですよ。なんだか想像すると楽しいですよね。シルクロードならぬパープルロードっていうのがあったりして、チョコレートがもともとは今のようなお菓子じゃなくて飲み物だった時も非常に貴重だったから、ヨーロッパ各国の富豪や貴族がこぞって手に入れようとしたというお話は前にもしましたけど、 紫色というのも、それに似たようなストーリーがきっとあちこちにあるんじゃないでしょうか。日本の紫も万葉集なんかに出てきてね、ぬかたの大君と大天の王子が密かに愛を語り合う歌っていうことで有名ですし、紫にまつわるストーリーワクワクしそうです。さらに清少納言は枕草子の中で、すべて紫なるは、何も何もめでたくこそあれ、花も糸も髪もとね、まあ絶賛してるようですしね。源氏物語の紫式部に至ってはもう名前の中に入ってますし、登場人物の女性に紫にちなんだ名前も多い。紫というのは、まあイメージするだけで、きっと創作意欲がかきたてられたことは間違いなさそうです。
Sound Art
Purple 紫 Chapter 2 Create 創作
万葉集の紫の旅です。16種類ほどあるようなんですけど、その中のいくつかから和歌の世界をクリエイトします。文章と意味は放送後にブログに載せておきますので、まずは歌の音の響きをお楽しみください。茜さす紫の息、締めの息、のもりは水や、君が袖振る、ぬかたの大君。紫の匂える芋を憎くあらば、人妻ゆえに我恋姫やも、大天の王子。紫の粘う横野の春の庭、君をかけつつうぐいす泣くも、読み人知らず。つくまのに生きうる紫絹に締め、いまだ傷して色にいでにけり、傘のいらつめ。紫は灰さすものぞ、つばいちの、やそのちまたに、あえる子やたれ、読み人知らず。紫を草とわくわく、うすしかの、のはことにして、心は同じ、読み人知らず。
Sound Art
Purple 紫 Chapter 3 Music 音楽。
パープルというのが歌詞に入っている曲は探したらたくさんあるだろうとは思うんですけど、私の場合ね、どうしても出てきちゃう曲があるんですよね。 多分ね、私の世代だとうんうんってうなずいていただけると思うんですけど、パープルタウン、はい、あー知ってると思った方どれくらいいらっしゃいますでしょうか。歌ってる歌手は矢上純子ですね。ここまで聞くと大体何年頃の話かっていうの分かりますね。これは1980年7月21日に発表された彼女の9枚目のシングルになります。ね、パープルタン、パープルタン、素晴らしい朝に、ふっふっふっていう。ね、今でも歌えるね。なんか、この頃の歌ってなんか、絶対歌えるんですけど、そういうことないですか？はい。で、最後のね、ところがね、サビの最後のところが、ニューヨークってなって、紫に煙る夜明けと続くわけですね。ですから、はい、パープルタンはニューヨークのことでした。これは CM に使われた曲で、ジャルパックね。これの I Love New York キャンペーンソングだったんですね。これジャルパックって懐かしい響き。私ね、今はね、もう言わないんですかね、このジャルパックって。言います今。言わないですね。うんうん。あの頃はね、海外旅行ツアーイコールジャルパックっていうぐらいのね、バーンっていうイメージでしたね。うん。ちなみに当時はまだね、直行便がなかったんですね。で、そもそも東京ニューヨーク間の定期便が始まったのは1966年の11月と。で、当時はまずね、ハワイに寄って、それからサンフランシスコに寄ってニューヨークまで19時間かかったと。で、帰りはなんともっと多くて22時間ね。で、その後、アンカレッジ経由に変わっていって、で、1983年に直行便がようやく就航したと。で、直行便になる、まあこのパープルタウンの歌ね、直行便になる3年前にリリースされたということで、まあ、もしかしたらね、あの曲がヒットした影響で直行便っていうのなんか影響あったんでしょうかね。うん。飛行時間はね、もうどんどん短くなって、まあ13、4時間程度っていうことみたいなんですけど、私はね、個人的にはね、1、2回程度までのトランジットの方が結構好きなんですね。うん。こう、ちょっとね、寄り道感とね、こう、時々ね、降りてね、休憩入る方がなんか楽なんですよ。はい。話は戻って、パープルタウンです。この曲ね、今ググると、タイトルに英語のサブタイトルがついてるんです。ご存知でしたでしょうか？You ought to know by now ってね、ついてるね。で、oughta って、o-u-g-h-t-a と綴りますが、これは ought to の略でありまして、何々すべきであるってね、習ったの記憶ありません？今までに知ってるべきだよっていうような意味になるわけですけど、なんのこっちゃいいと思いますよね。はい。この曲は発売してからおまけの話があるんです。発売されてからアメリカにこの曲にそっくりのアレンジの曲があるということで、まあ盗作疑惑騒ぎが起こったんですって。いや、私はね、この話ね、全然知らなかったですね。全く知りませんでした。で、その後すぐに矢上純子の所属事務所が原曲のタイトルと作曲者をクレジットに加えるということで落ち着いた。ね。先ほどの You ought to know by now というサブタイトルと、レイ・ケネディというこの方をはじめ合計3名が作曲者に名を連ねることになったんですね。まあ、ことの真相はね、どうだったのかわかりませんけれども、とにかくこの曲はね、売れに売れて、ザ・ベスト10のね、2週連続1位になり、13週連続ランクインというすごい記録を打ち出した。で、その年の紅白にこの方、矢上純子さんは、初出場したということなんですね。さらにこの曲は鳥取県のパープルタウンというショッピングセンターのテーマ曲にもなっているとか。矢上純子さんね、名古屋の出身ですよね。ヤマハのポップコーン出身で話題になった人でした。私も曲がね、すごく好きでしたね。声に透明感があって、そういえばね、この方の曲にはね、色がよく出てきますよね。水色とかブルーとかね。ニューヨークの夜明け。紫に煙るのかどうか見てみたいな。少し前にも確か引用した気がしますが、枕草子の紫立ちたる雲の細くたなびきたる。これはね、紫の雲ですね。私すごく覚えてる紫の空は、 カナダのプリンスエドワード島で見た暮れゆく夕暮れの空と。私あれを見て初めて空ってあんな風に紫になるんだなって感動したのを覚えてます。向こうの夏の夜は日が暮れるのが遅くてこうゆっくり眺められるんですよね。朝も夕方も紫色の空を見るチャンスはあるわけですが、夜バージョンを歌ってる人も見つけちゃいました。これを見つけるきっかけがその名もディープパープル、超有名なイギリス出身のロックバンドですよね。で、彼ら自身もまあパープルのつく歌はあるんですけど、このグループの名前をつけるきっかけになった曲がなんとディープパープルなんですって。そのストーリーがね可愛いんですよ。最初はね違うバンド名だったのを途中で変えることになって、当時のギタリストブラックモアのおばあちゃんが好きだった曲、これがディープパープルっていうことでその名前を取ったというお話があります。でその曲はね、もともとは1933年に発表されたピーター・デローズというピアニストのピアノの曲だったんですね。でそれが人気になってビッグバンド用にアレンジされ、今度は作詞家のミッチェル・パリッシュが詞をこうつけてね、で新たにリリースしたと。それが全米ヒットチャートの1位になっていろんな人にカバーされどんどん有名になっていったと。でブラックモアはねイギリス出身ですけど、おばあちゃんはイギリスで聞いたんでしょうかね。そうしたら海を渡って届いたディープパープルってことになりますよね。ディープパープル、濃い紫色。この原曲は日本語のタイトルが夢のディープパープルってなってるんですね。これ調べると出てきます。で歌詞をねちょっと調べてみましたね、どんなのかなと思って。そうしたらですね、ちょっと英語でいきましょう。最初ね、 When the deep purple falls over sleepy garden walls というふうになって、そして The stars begin to flicker in the sky と始まってるね。いきなり英語出てきてすいませんね。これはね、星が輝き始める夜の歌ということになっていて、こう紫色が夜の庭の壁に立ち込めてくるっていう、まあそんな感じですかね。そしてね、最後にね、Lover ね、愛する人よと、We'll always meet、 いつも会いましょうと、そして Here in my deep purple dreams となりますからね、愛する人よ、深い紫の夢の中で会いましょうって言ってるわけです。ただね、途中であなたがいなくなってもあなたの愛は生きているみたいなことを言ってるんで、これ別れちゃった後の話なのか、まあ、単にちょっといなくなってね、お別れしてますっていう、そういうことなのかちょっと判別できないんですけど、とにかくそこにいない愛する人を深い紫色の空間の中で強く強く抱きしめているという、まあそういう図です。ディープパープルはロックバンドですけど、この曲はもともとピアノ曲で甘いムードなんですね。きっとおばあちゃんは昔の恋を思い出したりして、こううっとりしてディープパープルの夢の中で聞いてたんじゃないでしょうか。パープルの旅、紫色に浸れましたでしょうか。高貴で上品な色だと言いましたけど、実は英語だとこんな言い方もあるんですよ。慣用句でパープルプローズっていうんですね。プローズっていうのは三分ね、詩とか三分とかありますけど、まあ、そのうちの三分の方ですね。そういう意味なんですけど、これはね、無駄に長い言葉を連ねたり、共感を得ようと感傷や悲しさをこう誇張してね、グワーンってこう、そういう文章にした、そういうことらしいです。特に、こう、長々とした形容詞をね、こう、羅列するとか、まあ、日本語で言ったら、冗長な文章っていうことでしょうか。その他には、wearing purple ですね、紫を着ていると。こちらはね、英語圏の軍隊のスラングでね、 別の業務と兼任している士官のことなんだそうです。そして、Purple Squirrel。これはね、まだ割と新しい言葉のようなんですけど、直訳すると紫のリスト、Squirrel っていうのはリスのことです。求人業界で資格や経験などの条件が完璧に一致した非常にレアな人物のことを言うんだそうですね。これはいい意味になるわけですかね。まあいい意味で使われているのかそうじゃないのかちょっとね判別しかねますけど、Purple という言葉はとにかく特別感が漂うということは間違いないでしょう。そういえばパソコンで色をね選択するときなんかに色の番号でねこう入れますよね。あれはどうやら16進法らしいんですけど、濃い紫を指定するときはハッシュタグ800080になるんですって。でもこれで指定してもね、パソコンや画面、プリンターによって出てくる色はかなり違うはず。そもそも自分のイメージする色を他の人に伝えようとするには限界がありますよね。紫って一言で言っても、人それぞれ自分の考える紫がある。赤とか青とかでもまあそういうことはあるんでしょうけど、圧倒的に紫はこう微妙な違いがありそうです。あなたのお好きなパープル、紫を表現するとしたらどんな色の名前が出てきますでしょうか。自分で絵の具で色を作るとしたら赤と青を混ぜる。そのバランスでいくらでも作り出せるのが紫のバリエーション。ちょっとね、混ぜてみたくなってきました。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログには、今日の放送後期の他に、音声アーカイブがありますので、もう一度お聞きになることができます。今までの放送もここにあります。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート、Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。